近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク、久しぶりになりました。この番組、毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストはヘアコンタクトでおなじみ、育毛や増毛に関するサービスや関連商品を販売する株式会社プロピアの星博士社長です。近藤社長は星社長と面識は終わりなんですか？
いや、今日が初めてなんですね。
はい、ヘアコンタクトというのは最近よくテレビコマーシャルでも目にしますよね。
モヒカンがすごいよね。
腕に貼り付けても
外れないと、
商品ですね。
すごいですよね。
それではこの後、星社長にじっくりとお話を伺っていきたいと思います。今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。どうぞ最後までお付き合いください。ネクシーズパッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間は、すべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。今回のゲストは株式会社プロピアの代表取締役社長、星博士さんです。まずは改めて星社長の簡単な経歴をご紹介します。星社長は1958年東京都でお生まれになりました。高校卒業後の84年、生活必需品の販売会社を設立。4年後の88年にはカツラメーカーのフランチャイズに加盟しますが、カツラではない全く新しい商品を開発するために脱会します。1996年、社名を現在のプロピアに変更して、1997年の12月、20人のプロジェクトチームを編成、ヘアコンタクトの開発をスタートさせます。その後、帝人や日東電工などトップ企業も開発に参加して、およそ5年後の2003年1月に製品化に成功。 0.03 ミリの薄さで頭皮と一体化させた世界初の画期的な商品で業績を伸ばしています。
改めまして、プロピアの星博士社長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。星社長は46歳ということで、はい、近藤社長もお若いんですが、星社長もお若いですよね。
そうですね、見た目でも社長すごく若いですよね。
うん、そうですか。
はい、まあ、年も若いけど、
そうですよ。
年は僕より先輩ですからね。
もう全然若いですから。僕見た目が年だと思ってます。
そうですか。
ええー、
それは髪の毛にも関わってくるお話ですよね。
抜けないようにしてます。
社長自ら。お二方は今日が初めてということなんですけども、
はいはい、楽しみにしてました。
どうですか、
まして
お互いの第一印象は。
さすがですね、ご苦労されていてですね、うん、ここまで一台でやってきて、でもいつも笑顔、素晴らしいですね。うん、なんか僕も緊張してスタジオに入ったんですけども、はい、もう近藤社長の笑顔を見てですね、力がこうふっと抜けました、ね、
ありがとうございます。
もう何でもされてもいいって感じですね。
近藤社長はいかがですか。
僕はCM ではもう社長のこと見てたんで、はい、ね、明るくて元気で、はい、非常に今日会うのを楽しみにしてました。
ありがとうございます。
今プロフィールの中でもご紹介しましたように、プロピアはヘアコンタクトで有名な会社なんですよね。はい、実は今日そのヘアコンタクトの商品をこちらにお持ちいただいてるんです。
これ見てみたかったんですよ僕。
そうですか。
はい、
まあ、小さなサンプルですけども、
はい、
じゃあ体験されますか。
体験できるんですか。
いいですよ。
あ、ぜひとも。
そうですか。
はい、
じゃあどのあたりにつければよろしいんでしょうか。
じゃあ腕がいいでしょうかね。
コマーシャルにもありましたよね。
コマーシャルの通りにですね、腕にちょっとお付けしましょうか。
はい、
CM みたいですか。
はい、
い
や、これは。ぜひ近藤社長の腕まくりをして。
はい、腕まくりしました。
わかりました。
はい、それではよろしくお願いします。はい、シールのような感じですね。
シールのような感じですね。
今近藤社長の右手につけていただきました。
本来はですね、頭につけてですね、汗を吸い上げてフィルムが透明になるんです。
これ薄いな、
なんか不思議ですね。あ、近藤社長の腕から
毛が出てますよ。
頭の毛が入ってます。
これ後で僕が写真撮って僕のブログでも紹介しますから。
ありがとうございます。
馬の尻尾みたいですね、そこにポコッとついてると、
ね、これみんなでつけて写真撮るね。
はい、私もどうしましょう、近藤社長取れないんですけど、引っ張っても。
まあ、これつけたまま1週間ぐらい。
いや、
近藤社長、今日、どっか銀座かなんか行きますとですね、これモテるんですね、また飲むと。
あ、これつけて。
これつけて飲むとモテるんですね。
なるほどね。
じゃあ、今日の放送は、ここに髪の毛をつけたままで、
そうですね。
お送りしていきましょう。
お送りしましょう。
さあ、それでは今回もですね、はい、保地社長にお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、まずは人生を大きく変えた転機と題してお話を伺ってまいりたいと思います、はい、それでは早速プロピアの保地社長を変えた大きな転機、一つ目は創業2年目の失敗。
これはどういうことでしょうか、社長。
僕は59年にですね、25歳の時に会社を起こしまして、
はい、
でなぜ会社を起こしたのってよく聞かれるんですが、不純な動機でですね、社長の名刺が欲しかっただけでなんですよ何をしていいかわからなく、うん、200万円で株式会社を設立してですね、うん、何でもいいから売ってたわけですね。であっという間に借金を作ってしまって、まあ、これはこのままもう辞めちゃう、仕事を辞めちゃうわけいかないなと、まずこの借金を返さなきゃいけないなと思いましてですね、うん、まあその時にいろんなことを考えまして、それまでやっぱ甘かったんですね。なんかあればその父親が東京いますからね、何かあれば助けてくれるだろうって気持ちはどっかあったと思うんですよね、
はい、
まあ、それが大きな転機であって、まあ借金返すのに、アンテナを張っていたらたまたま目の疲れを取る機会がありましてですね、
うん、
でちょうどこれから大江戸時代のスタートでちょうどいいかなと思ったんですね、これはですね、送信する機械、体を送信するために作った機械、
痩せるための機械、
そうなんです、はい、でたまたま顔の送信として、あの北海道で使ってたらですね、頭痛を訴える人が何人かいて、でこれはおかしいということで病院で全員調べてもらったんですね。で痛くない人もいるわけですね、
うん、
でも全員一緒に全部調べたらしいんです。そしたらなんと最終的に眼科まで行きまして、眼圧まで調べて、で頭の痛い人は全員眼鏡仕様だったんですよ。眼鏡をかけてる人だけが頭が痛いと訴えるんです。かけてない人は気持ちいいなんですよ。
へ、
じゃあこれは何だろうって最後に視力検査したら全員の視力が上がってたんですよ。だから過剰矯正になってたんです、メガネが。
へ
え。でレンズ薄くしてあげたら、いや前より見えるという話になった。その話聞きまして、これは面白いなと、うん、機械がやることですし、
うん、
大きな金額を取るのやめようと、うん、いうことで1800円って値段をつけて15分間で機械かけてあげると。でちょうど昭和60年ですから、大江戸時代始まりで、もう絶対いいだろう、眼精疲労にいいだろうと思ったら、もうあっという間にですね、たった15分の機械かかるのに2時間待ちになったんですね。
ほう。
でまあこれは面白いと、
目の付けどころですね。
で当時あるやっぱしそのラジオのですね、アナウンサーの方が来られて、その話をねラジオで言ってくれたんですよね、そしたらもうそっからがブレイクしましてですね、で借金を30歳までに返せまして。
どれぐらい借金があったんですか。
3000万ちょっとですね、まあ、その程度だったんですけども、まあ、あの時はね、
それ大きいですよね。
大きいんですよ。で返しまして、でなぜ2時間待ったのか、たった15分の機会にかかるのにね、要するにみんなメガネをかけたくないなんですよ、
うん
うん、レンズを薄くしたいなんですよね、
うん、
そうかと。だったら例えばここに大きな傷がお腹にあったとしますよね。でもいい服で隠してしまえば分かんなくなります、
うん、
ところが首から上はそうはいかないんだなと思ったんですね、はい、じゃあ首から上だけの仕事を特化してやろうと思ったんです。それ以外は考えない。
それでは続きまして、プロピアの保地社長を変えた大きな転機、2つ目に行きたいと思います。
25から会社を起こしてですね、それで会社をずっとやっていてですね、実際それでいいのかなって思ったんですね。このままこれ続けてて、うん、じゃあ僕が倒れたらおしまいじゃないかと、本当にこれでいいのかなと思った時に、たまたま本屋さんはこういろいろ回ったんですね。そうパッと目についたのが、京セラの稲盛和夫先生が書かれた、成功への情熱という本 で、うん、でそれをこう立ち読みしたらですね、なんかずーっと自分が吸い込まれていくんですね。そう知りたかったことが全部書いたように見えたんですね。
へ
で、買って帰りまして、まあ、隅から隅まで読みましたけども、まあ、その中で非常に感動したのは、まあ、いろいろなことを感動しましたけども、特に感動したのは、あの第二電電を作るときに、まあ、電電公社っていうのがありまして、非常にその高い電波を当時は販売してましたね。でそれを変えてやるんだと。で自分の内部留保をですね、3分の2を使ってですね、
うん、
第二電電を立ち上げて、まあ、いろいろな障壁壁があったんでしょうけども、それを乗り越えてですね、行ったというのを本を読んだときにですね、はあ、企業ってこれなんだ、その時初めて情けないですけど思いました。こういう気持ちで起業して、そしてやっぱし何かを変えなきゃいけないんだよと、
うん、そうですね、
そうですよね。初めてね、本当情けないですけど、何年もやっててその時に気づいたんですよ。で思ったのは、もしだったらこの業界を変えようじゃないかと。 真剣に思いましたね。僕は稲森和夫先生にはお会いしたことないんですけども、はい、でもあの本は大事に今でも持っているんですけどもね。
こちらは1996年に PHP 研究所から発売された成功への情熱、はい、パッションという稲森さんの本ですね、
はいはい、そうです。
近藤高見
サクセストーク。さてこの番組では皆さんから届いた悩みや相談について、今回のゲストプロピアの保地社長と近藤社長に答えていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
今回はひまわりさん、24歳女性の会社員の方からいただきました。仕事のことでお伺いしたいことがあります。それはこのままでいいのかということです。私は一度新卒で入社した会社を体を壊したために辞め、半年後に現在の会社に転職しました。その半年の間、真剣に考え、多くの人と感動を共有したいという理由で、多くの社長に出会える法人営業を選びました。でも現実はこれでいいのかなと迷う毎日です。熱い思いを持った社長にはなかなか出会えず、一緒に働いている社員は自分中心で、この会社を踏み台にして次へという考えの人が多く、女性の昇格も少ない状況です。確かに良かったと思うことも多くあります。でも何か違うと感じるのです。前の会社でもう一度頑張ろうかとも思いますが、もう少し今の会社で頑張るべきなんでしょうか、ということです。
なるほどね。あの仕事っていうのはそもそも想像と工夫で成り立っていくんで、うん、そう思うんですね僕は。だから後ろ向きでやってると、例えばどんな仕事しても多分つまんないじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、僕は、うん。
いや僕もね、もっとプラス思考でものを考えた方がいいのかなとは今思いましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で実際なこの方の周期というのは半年でと言ってますよね、うんうん、その半年で何か形になるかっていうと、
そう
これはもうそんな甘くなくて、例えば今現在こうしてられるのも1年前の努力なわけですよ、
うん、
2年前の結果なわけですよ、
うん、
2年前に頑張った結果が今なわけですね、
うん、
人生って全部そうだと思うんですよ、
うん。
つかこのもうちょっとそのプラスに考えていただかないと、いろんな社長さんに会った方、うん、社長さんってみんなプラス思考ですから、
うん、
きっとあの多くの人とその感動を共有したいという話ですが、うん、共有する話じゃなくなるんじゃないでしょうかね、うん、
あの本気でやれてないんですよね、
うん、
だから本気で頑張って心の汗かいてないから、うん、おそらく心が暇なんですよ、
うん、
で暇な人こそやっぱり悩むんで、
うん、
ね、もっと目の前の仕事に取り組んでほしいなというふうに思いますね、うん、ただあの多くの人と感動を共有したいっていうね、
うん、
これはこの番組でも先ほどから星社長がおっしゃってるね、うん、ことと相通ずるものがあるというふうに思うんで、この気持ちはすごく大事だと思うんですね、うん、この気持ちを大切に、ね、
ですね、
ぜひ笑顔で頑張ってもらいたいですね、
まあ、で、まあ、自分の道決めたわけですから前にも、うん、前の会社に戻ろうかと、
うん、
気持ち揺らいではてはダメですよね。やはり一つ、うん、決めたらですね、それに向かって前進あるのみだと思います。
今一度一生懸命頑張ってもらいたいと思います。
はい、ね、ありがとうございました。この番組ではお仕事の悩みだけでなく、人生の悩み、お友達との人間関係、どんなことでも結構です。悩み相談お待ちしています。はがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送近藤高見サクセストーク悩みの係まで、メールの方は kondo@1242.com です。こちら悩み相談をご紹介した方には、サクセスの元がいっぱい詰まったサクセスの箱をプレゼントします。プロピアの保地社長には次回も引き続きお話を伺います。
近藤高見
サクセストーク。近藤社長、今週の一言。
笑顔は幸せのバロメーター。
これはこの言葉の通りですか？
そうですね。笑顔でいる方がやっぱ人は幸せですよね。
そうですよね。
ね。でね、この笑顔であるってことはですね、挨拶もそうだし、
はい、
挨拶だってやっぱりその、人に挨拶されるときに自分が、うん、おはようございますって笑顔で挨拶されるのと、目も見ずにおはようございますって言われるのとですね、全然同じ言葉でも全然違う。
印象が違いますよね。
ますよね。
はい。
だからやっぱり笑顔で居続ける方が人を幸せにしていくと。いう意味なんですよね。
はい。自分自身も笑顔でいると楽しい気分になってきますよね。
そう。笑顔でいると、やっぱりいろんな人が寄ってくるし、
はい、
楽しくなると。
まさに近藤社長のその素敵な笑顔、保地社長もおっしゃっていましたけれども、
はい、
近藤社長いつも笑顔ですよね。
はい、笑顔を、欠かさないようにいつも思ってます。
何か練習とかされてるんですか？
いや別に練習は、してないんですけども、
鏡を見て
ニコ、うん、鏡見てねニコッとねしてますね。
してました。
してるしてる、
ええ、はい、やっぱりそういうのも大切なんですね。
そうだから公演する時でも僕は舞台裏から見てて、
はい、
よし今から笑顔で出ていくぞと、いうふうに意識つけてますね、
はい、
パッと周りを明るくしたいっていうね、こういうホスピタリー精神がないと僕はやっぱり仕事でもサービス業は成り立たないと思うんですね、
はい、
いらっしゃいませっていう一言でもね、
うん、
字に書けば同じ8文字だけどもいらっしゃいませっていうのとね、いらっしゃいませっていうのとは全然違う日本語なんで、
うん、
やっぱり何を元にしても笑顔かなというふうに思いますね、
は
い、
笑顔は幸せのバロメーターでした。こちらは近藤社長の情熱開運シールに載っています。
近藤高美
サクセストーク。お送りしてきました近藤高美サクセストーク。近藤社長いかがでしたか？
うん、あの顔から上のビジネスに着目したっていう点がね、ああ発想的に面白いなと思いましたね。
言われてみればという感じですよね。
あとなんか実際につけてみてちょっとなんかね、
ヘアコンタクトですか？
嬉しかったですね僕。
新鮮な驚きがありました。
なんか CM でね、あ本当だったんだみたいなね、
違和感全くなかったですよ ね、
ね、
さて番組のパーソナリティ近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。 URL は www.nexys.co.jp/近藤/ nexys は nexyz です。こちらでは近藤社長の日記も読むことができます。こちらの日記には写真がついてますもんね。
はい、いっぱい写真も載せてます。
はい、今回私たちが手につけたヘアコンタクト、
はい、これも載せます。
ぜひご覧になってください。次回も引き続きゲストには株式会社プロピアの越智博社長をお迎えしてお送りします。
ではまた、ネクシーズの近藤高美でした。
日本放送の増田みのりでした。ネクシーズファッションタイム近藤高美サクセストーク。この時間は全ての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りしました。